水戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。
今日は第13回水戸南ロータリークラブカップの決勝戦が行われました、水戸市三川総合運動公園体育館に来ております。まずは大会が終わったというところで水戸南ロータリークラブの会長の山崎会長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は決勝戦ということですごく熱い戦いが繰り広げられておりましたけれどもご覧になってていかがだったでしょうか。
まあ、小学生の大会ですけども皆さん本当に張り切ってまして見るバスケットは展開が早いので目を離せない試合が続きました。
なかなか小学生と思えないような機敏な動きとかあと審判が結構厳しいかなっていう感じがありましたけどどうでしたか。
もう小学生とは思えない本格的な試合がとても堪能しました。
はい、今回の試合というのは、小学生の何年生から何年生って分かりますか。
主に新チームで5年生を中心とした、彼らにとっては新人戦に当たる試合です。
やっぱりバスケットをやるお子さんって背が高い子が結構いますよね。
やはりこの競技の場合は身長の差が有利に働くように感じましたね。
ですね。で、この戦いを水戸南ロータリークラブがバックアップしているということですけれどもやはりそのこういう戦いに参加することによって私たちもこうやりがいを感じるというんでしょうか。ロータリークラブとしてはどうでしょうか。
もう今回は13回目になりましてもう子どもたちが毎年この大会で、まあ、優勝を目指しているので、まあ、我々としてもスポンサーの違いがあるというふうに思っています。はい、
そうすると今後もバックアップを続けていくということですよね。
できる限りの支援をしたいと思っております。
では続いて茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟の会長でいらっしゃいます塚原さんにお話を伺っていきたいと思います。どうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
今回の大会は、いつ頃から行われていたんでしょうか。
そうですね、この大会は前身を中央地区チャレンジカップと言いまして、この大会、ロータリークラブの方々にご支援いただく前の、5年ほど前から、実施しております。でこの大会は中央地区と言いまして水戸を中心に、中大吾地区それから茨城東地区それから、日立中市というようなところで、集まっているミニバスケットボールのチームがオープン参加できる、一つの大会です。で全体として、男女合わせると70チームほどの大きな大会になります。
そうなんですか。はい、この70チームというのは年々増えているんでしょうか。
残念ながら少しずつ減っています。はい、どうしても少子化それから学校の統合統廃合などでですねチーム数がなかなか増える状況では今ないので、各地区の指導者の方々もすごく頑張ってチームを存続しておいてくれることがまずは一つ大きな大事なところだと思っています。そのためにもこういうご支援いただけるような大会がいつまでも続くことが一つの大きな目標になりますからぜひこう続けていきたいなと思っています。
は
い、
今日は途中からですけれども試合を見せていただいてもう小学生と思えないぐらい動きが機敏で速くてよっぽど訓練されているんだなってちょっと一種の感動を覚えました。はい、やはりそれぞれご指導の方々も、はい、もうすごく熱心なんですね。
一応日本バスケットボール協会の中でもジャバ公認コーチといってかなり学習をするコーチングの勉強をする場所がありますけれどもこの中央地区のベンチに入っている方々一人一人がそういう資格を勉強しながらでまたほとんどベンチに一人は必ずそういう指導者がいることが中央地区の大きな利点というか大きなところでもあります。でしっかりミニバスケットボールのテキストに従ってこう子どもたちを育てていけるということで私たちも日々毎年ですねリフレッシュ講習をやりながらコーチングの勉強をするということになっています。
はい、いよいよ片付けが始まりまして、だいぶ後ろでは賑やかにバタバタしておりますけれども、はい、でもやっぱりこの お母さん方も子どもたちがこういうあの試合、それからミニバスケットに参加するということでのバックアップも大変なんじゃないかと思いますけれども、お母さん方の熱意はどうでしょうか。
お母さん方はなかなかあの最初取り掛かるまであの子どもたちがこう一生懸命やる姿をなかなか見れないところもあって、溶け込むまでちょっと時間かかるあの ご家庭もいらっしゃるんですけれども、このようなこう大会とかそれからあの練習でも子どもたちの一生懸命やる姿は本当にこう感動を覚えますから、そういうことを見ていただけると一気にこうご支援いただけるような形になりますね、はい、
今日も随分たくさん の方が応援にいらっしゃってるなという感じがしましたけれども、これはどの試合でもやっぱりこうやって参加なさるんですか。
そうですね、茨城県の中であのこの中央地区それからあの茨城県全体の県大会というかという大会ありますけれども、かなりあのお父さんお母さん方の参加率は高いですね。子どもたちが一生懸命やる姿はやはりこう家族で応援するということも非常にこう大切にしていらっしゃるようなご家庭が多いと思います。はい、
やっぱり子どもたちがこう生き生きとというんでしょうか、一生懸命やっている姿というのは親にとっても嬉しいことですからね。ただ塚原さん、途中で審判の方がすごく厳しいっていう感じがしちゃって、どこでどういうような反則があったのってこっちが見ててもわからないぐらいのものもあったんですが、審判の方厳しいですよね。
そうですね、あのバスケットボールは基本的にそのあまり大きくないコートで10人の選手たちがこう入り乱るわけですから、ちょっとした接触で大きな事故に関わる時があります。でそういう意味であのサッカーとはちょっとこうコンタクトの仕方が違っていますので、そのポジションの取り方一つでファールになったりしなかったりというふうになっていまして、やはりあのこういう試合を審判する人たちの能力の向上と、それからその各自の審判の技術の向上を目指しながら、やっぱり審判の先生方も非常にこういろいろなところで学習をしながらこういう試合に臨むということになっていますので、厳しいだけではなくてその子どもたちのためになるようなジャッジになるかと思いますね。はい、
今日私も見せていただきながら子どもたちから元気と若さをもらったような気がいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまず、男子チームで優勝した寿小学校の指導者の方とそれから選手の方に来ていただきました。まずはおめでとうございました。
ありがとうございます。
なかなか指導が厳しいなと思って見てたんですけれど、日頃から、子どもたちにはどんなご指導をなさってらっしゃるんでしょうか。
ね、やはり子どもたちの自主性ですね、こちらを注視しながらですね、アドバイスをしながら、子どもたちの良い部分を精一杯伸ばしていこうという指導を心がけております。
は
い、
まあ、今日の優勝は圧倒的な強さでの優勝でしたが、ご覧になせていかがでした。
本当に子どもたちがよくやっていただいて、あの子どもたちのおかげだというふうに思っております。ありがとうございます。
ただ監督の立場ですと自分がプレーできない分ハラハラしたりイライラしたり、もうついつい声かけもあのハードになってきたりということはあろうかと思いますけれども、結構見てるだけというのは辛いですよね。
いや、やはりですね、私もプレイヤーだったので、そういう、ジレンマはあるんですが、子どもたち本当によくやっていただいているので、もっともっと伸ばしていきたいと思っております。
は
い、
このチームの強さというのはどういうところにあったんでしょうか。
やはりですね、4番のエース小里君なんですが、こちらを中心にですね、他のみんなもそれをサポートしながらですね、ディフェンス重視で、頑張って、いった結果と思っております。はい、
なんか見ててシュートがすごく決まる率が高くて、よっぽどシュートの練習はしてらっしゃるんだろうかと思ってたんですが、
それほどでもないですよね。やはり子どもたちなので乗ってくるとですね、やはり気持ちよくシュートを打ちますので、それが綺麗に入るんじゃないかなというふうに思います。はい、
じゃあ優勝した生徒さんにお話を伺いましょう。おめでとうございました。
ありがとうございます。
今日勝てた勝因は何だと思います。
みんなの力で勝てたことだと。
あの相手チームもなかなか動きが良くてすごく頑張ってたと思うんですけど、相手に対してはどんな感想を持ちました。
みんな速くて強くて、やっぱ練習きちんとやってるんだなと思いました。
じゃあ今日の試合から今後の自分たちのチームの問題っていうんでしょうか、もっとここを練習していかなきゃなとか、そういうことは発見できました？
もっと失点を少なくしたい。
でも結構今日は随分シュートが上手に決まっていたし、あなたのところにボールが集まると必ず得点できるっていうので、見ていてもあまた点数取られちゃうな、相手方の気持ちになって厳しいなと思ったりはしたんですが、シュートは結構得意ですか？
まあ、得意な方です。
得意な方。ああそうです。で身長もあるよね。
はい、
これからもっともっと伸びて、やがてはバスケットプロを目指したいとか思います？
はい、思います。
あそうですか。もうなれるかもしれない、ぜひ頑張ってくださいね。はい、はい、ともかく優勝おめでとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いては女子チームの優勝チーム、菅谷東チームに来ていただきました。まずは指導者の方、おめでとうございました。
ありがとうございます。
この菅谷東は圧倒的な得点差で優勝しましたけれども、日頃からどんなことに気をつけてご指導なさってらっしゃるんでしょうか？
そうですね、菅谷東ミニバスは、基本的にまだ背がちっちゃいので、足を使ったバスケットをしようということで、スタミナと下半身強化に日頃の練習を受けています。
やっぱりその背が低いということはバスケットにおいては、まあ、ハンディキャップになるかなと思いますけれども、それにしても動きがものすごく細やかで、まあ、ネズミのように動くというんでしょうか、足腰がしっかり鍛えられているなという感じがしました。
そうですね、今の5年生かが9人いるんで、その9人が去年1年間6年生と一緒に試合経験を積んできたのもあるかと思います。はい。
さあではちょっと生徒さんたちに聞いてみましょうか。お二人は何年生ですか？
5年生です。
5年生では背がちっちゃいけれどもすごく足が速かったよね。
ありがとうございます。
なんで勝てたと思います？
みんなで協力してできたからと思います。
みんなの協力。 あなたはどうですか？
パス回しを早くしようと思ったけど、ディフェンスが横に並んでた場合もあったので縦につなぐように意識しました。
まあ、来年も優勝を目指してということに当然なるんだと思うんですけれど、今日試合をやってて、あここをもう少し強調しなきゃとか練習しなきゃとか思ったことはありましたか？
ディフェンスカバーの足を速くすることとシュート率を上げることです。
まあ、指導者としては来年度優勝を狙うためにはどんな練習をって今考えてますか？
そうですね、来年度まずはうちの方が人数の方が減少してきまして、まずは人を集めて、それからのチーム作りになってくると思うんで、ミニバスケットに興味が持てるように、チーム作りをして、人数の方を集めていきたいと思います。
どうも今日はおめでとうございました。ありがとうございました。今日のこの時間は水戸市三川総合運動公園の体育館で行われました第13回水戸南ロータリークラブカップ中央地区ミニバスケットボール大会決勝戦が終わった後でいろいろとお話を伺いました。水戸南ロータリークラブリポート、この番組は水戸南ロータリークラブの提供でお送りしました。